高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話ですが、このところ無罪の判決がいくつか出て話題になってますね。裁判員裁判で無罪が出る、それに対して検察は控訴するとかしたとか、そういう議論も出ていますね。6月に東京地裁の立川支部で強盗致傷、窃盗、詐欺、いくつもの罪名で訴えられた事件がありましたけれども、詐欺について無罪が出た。でこれは検察が控訴しなかったために強盗致傷と窃盗で有罪が確定をした。で6月の下旬に千葉地裁で覚醒剤取締法違反などの犯罪で、これはチョコレートの缶に隠されていた覚醒剤をバッグに入れて、でマレーシアから成田空港に密輸したという、そういう疑いの事件でしたけれど、違法な薬物が隠されていたということを間違いなく知っているというまでは言い切れない、そういう理由で無罪になり、これは検察が控訴しています。7月に入って上旬、現住建造物等放火、つまり普通に言いますと放火ですね、放火の事件、住居侵入窃盗というような罪名も含めて、起訴された事件でしたが、放火が認められなかった。2件の被害者のうちに窓ガラスを割って入って現金を盗んだと。そしてそのうちの1件では室内にあった灯油を床に撒いて放火したという、そういう疑いだったのですが、第三者が侵入して放火したという可能性を完全には否定しきれないという理由で、放火が認められなかったんですね。でこれに対しては検察は控訴する方針だということが言われています。でどういうことが議論されているかといいますと、直接の証拠はないけれども間接の証拠、これを状況証拠というような言葉で私たちは言いますが、状況証拠の解釈がプロとアマチュアの間には差があるのではないかというような議論が言われていますね。アマチュアというのは、つまり裁判員というのは何か一つこれはちょっとどうかなと思えることがあるとそれで無罪に傾く、だがプロは総合的に全体を判断して多少の矛盾があるように見えても全体として判断して有罪を決める、こういう傾向の差ではないかというような議論ですね。しかし私はあまりそういうふうに思わないですね。どう考えるかと言いますと、これら3つの事件で無罪になったというのは裁判官が有罪を主張し裁判員が無罪を主張したというような対決があったということかどうかが分からないということです。誰が有罪と言い誰が無罪と言ったかということは漏らしてはいけない、非常に厳しい守秘義務が課されていて論議の実態は分かりません。で私が考えるところ、裁判官と裁判員が真っ向対決とか、あるいは鋭く論議が争われるというようなことは非常に想定しにくいですね。簡単に言えばこれらの事件は裁判官がやはり無罪ではないかと思ったのではないだろうか、そして裁判員がそれに同調したという、単にそれだけのことではないかという気が非常にします。多少の影響を与えるということはあったかもしれないけれども、それは差したるものではない、そんなふうに思う。実際にプロとアマチュアが議論をするというのは皆さんどのように想像されるか分かりませんが、難しいことです。とても大変なことです。 その日初めて裁判というものを知り、裁判官という人たちを知ったとことんアマチュアと、生涯犯罪事実の認定をすることを自分の仕事にしているというその人たちが対等の議論ができるというわけがないと言ってもいいくらいですね。私はこれらの事件は裁判官が、少なくとも裁判官の多数が無罪だということを言ったということ以外にありえないと思っています。しかし一般には裁判員が参加して無罪が出たということでだいぶ話題になる。さて検察はどうするだろうか。今のところ3件の無罪判決の中の1件については控訴をしなかったけれども、2件は控訴した、または控訴する、こういう議論ですね。裁判員制度というものを尊重し、市民が参加して出た結論というものはできるだけこれをひっくり返したりしない、高く評価をするという、その姿勢で臨もうというのが裁判所検察の基本的な姿勢です。で、そういう意味で言うと、検察が無罪判決に対して控訴するというのはある種の決断がいります。おそらくこれは控訴すべきではないのではないかという議論もあったと思います。しかし検察は、これがもし無罪になるとなると他の事件もどっと無罪になってしまうのではないか、状況証拠では有罪にできないというような、そういう論議が一人歩きを始めるのではないか、裁判員が参加しない一般の事件の中にもその考え方がだんだんに広がっていってしまうのではないか、それは困る、そういう議論と、しかし裁判員制度、裁判員裁判をまるで否定してしまうように取られる行動は慎むべきではないかという、そういうおそらく激論、大論議があったに違いないと私は思います。しかし検察は裁判所に判断を求める、そういう官ですから、そういう役人ですから、裁判所の判断を問うという議論はある意味では出しやすい。私は大変な難題を抱えるのは高等裁判所だと思っています。高等裁判所は最近の研究、裁判官の研究報告でも、裁判員裁判が導入された以上は裁判員が参加した裁判を尊重すべきだというような報告も行われています。そもそも高等裁判所に市民が参加しないというのは何事だという批判もあって、裁判員が参加する一審裁判を尊重しなければいけないというような、大変プレッシャーというんでしょうか、そういうドライブがかかってますね。さあ、その場所に検察官が控訴をしてきた、高等裁判所の裁判がどういう結論を出すだろうか。裁判員制度を尊重するならば、一審の無罪判決をやはり尊重しなければいけないか、やはりそれは違うという考え方も取らなければいけないか、この悩み、悩ましさは検察以上に高等裁判所の裁判官を襲うでしょう。裁判員裁判を導入したということが論議を非常に複雑な形で歪ませてしまう、そういう例証、そういう事例の一つではないかという気もします。裁判員裁判での無罪、これはまた皆さんと一緒に、これからも一緒に考えていきたいと思います。今日はここまでにしましょう。